ジョセフ・マーフィー・インスティテュートがお送りするジョセフ・マーフィー・ゴールデン・プログラム、アンリミテッド・パワー、セッション16、人との上手な付き合い方。
あなたは今までこのプログラムをお聞きになって、潜在意識というのはまるでテープレコーダーのようだと思ったんじゃありませんか？まさしくその通りです。潜在意識にインプットされたことは現実としてアウトプットされるというメカニズムを持っていますからね。聖書の中にこのような言葉があります。何事でも人々からしてほしいと望むことは人々にもその通りにせよ。これは常日頃あなたが周りの人からこう思われたいとかこうしてほしいと思っていることを他人に対しても同じように考え行動しなさいという意味です。あなたがあまりよく思っていない人がいて、その人の前では普通に振る舞うにもかかわらず、その人が席を外した途端陰口を言ったり悪く思ったりすることはとてもマイナスです。あなた自身の人生においてマイナスに働いてしまいます。それはあなたから意欲や熱意、そして何よりもあなたの活力を奪ってしまうからです。人を裁くな、人を裁くな、自分が裁かれないためである。あなた方の裁くその裁きで自分も裁かれ、あなた方の計る計りで自分にも計り与えられるであろう。いいですか？人は皆自分の鏡であるということを思い出してください。あなたが他人に対して与えている暗示はあなた自身にも与えているのです。あなたが誰かの悪口を言ったりひどい仕打ちをしたりすると、それを見たり聞いたりした人はあなたのことを批判し、今度はあなたがひどい仕打ちに遭うでしょう。すべてはあなたの心の反映です。現実はあなたの考え方が作り上げているものなのです。あなたが正しく前向きに物事をすべて良い方向に考えるなら、あなたの人生はその考え方通りの素晴らしいものになります。人を裁くな、自分が裁かれないためである。これは倫理の極み、基本的なことですね。そしてとてもシンプルなことです。この基本的で簡単なことを実行すればいいのです。そうすればあなたは無限の力をコントロールすることができるのです。罪悪感は不幸を生む。あなたが他人にしてあげたことは良いことであれ悪いことであれ、またあなたに返ってきます。これが心の法則です。人を騙すことは自分を騙していることと同じです。なぜならあなた自身の中で真実を知っている、自分自身を欺いているという罪悪感が生まれるからです。その罪悪感は必ずあなたに損失を与えるでしょう。心の法則は宇宙の法則です。作用と反作用の法則に基づいています。潜在意識は宇宙意識と同じです。常に中立的立場にあります。ですから同情心も復讐心もありません。ただあなたが強く念じることをあなたに与えようとするだけです。ですからあなたのしたことはあなたに返ってくるわけです。その時のあなたの心の状態を潜在意識が認識しているからです。ですから人のためにもなり、なおかつ自分のためにもなることをしてみるべきでしょう。自由を認める。以前私はある女性から彼女の夫のことで相談を受けました。彼女の夫というのは実に短気で、例えば新聞の記事に対しても異常なほどに腹を立てるという人でした。彼はほとんど毎日のように新聞を読んでは腹を立てていたそうです。つまり物の感じ方考え方が彼と記者とでは全く正反対だったわけです。当然のごとく書かれた記事の内容が多くの人の目に触れ、当たり前のように受け取られることが彼にとっては納得のいかないことだったのでしょう。もっと他の意見を持つ人がいるということを知らせたいのに、それが自分ではできないので、より腹立たしく思ってその記者を批判していたわけです。彼の苛立ちは日ごとに増し、そのせいで胃潰瘍までできるほどでした。そこで私は彼に精神の働きについて説明してあげたのです。 自分が認めたくない記事を他人が書くからといって腹を立てるのはおかしいということを指摘しました。甘いものが好きな人もいれば辛いものが好きな人もいます。甘いものが嫌いな人にチョコレートを食べないからといって腹を立てることは筋が通っていませんね。それと同じことだと言ったのです。食べ物にもファッションにも好みがあるように考え方も一人一人違うはずです。そこのところを彼にじっくりと説明してあげました。彼はようやくそのことを理解し納得しました。そして新聞の記事に対する反対意見を自分にも述べる自由があってもよいことに気がつきました。彼は本当は自分の意見を新聞社の人や読者たちに知ってもらいたかったのです。ただそれができないと思い込んでより一層腹立たしさが増していたわけです。彼は記事に対する意見を手紙に書いて新聞社に送りました。新聞社もまた彼にそういった手紙を書く自由を与えました。自分に不快な影響を与えるのは他人の言動や行動ではなく他人の意見に対する自分の反応だということに彼は気がつきました。今では彼は掲載された自分の意見や新聞の記事を見ては微笑んでいるとのことです。相手の自由を認めれば自分の自由も認められます。自由を認めると苛立ちも腹立ちもなくなります。そしてもちろん健康も保てるようになります。彼の態度や考え方が変わると例の潰瘍も消えてしまいました。心の振動は受信される。ある秘書の話です。彼女は自分が女性であるにもかかわらず女性を嫌っていました。その原因は彼女の会社の女の子たちにありました。あちこちで彼女の噂話をしありもしない作り話をまき散らしているというのです。些細なことや他人のことをネタにして話に花を咲かせたりするそういう女性が嫌いなのだと彼女はよく口にしていました。ところが私は彼女が後輩や他の女子社員に対して不愉快な気持ちを与えるような口調で話しているところを何度か見ています。もし会社の人やあなたの身の回りの人があなたを悩ませたり不愉快にさせたりするとしたら根本的な要因はあなたの側にあるのかもしれませんね。他人が自分に対する態度はあなた自身の心の反映なのですから。犬や猫などの動物のことを思い浮かべてください。動物は直感とか自然の法則については人間よりも優れた能力を持っています。だから犬の嫌いな人が犬に近寄ったり恐れたりすると素早く犬はそれに反応するでしょう。一方とても犬好きな人が近寄るとそれも犬にはわかります。言葉がなくても心に思うことは動物には通じるのです。なぜでしょうか。心に思うこと、すなわち潜在意識の振動を動物は素早くキャッチできるわけです。人間もその心の振動を感覚で受け取ることができます。私はこの秘書に祈りを勧めました。真理を肯定するなら彼女の環境も状況も大きく変わることを説明しました。話し方や言葉、生活のあらゆる面に自分の感情や心の中で思うことが現れることを知った彼女は大変驚きました。しかし今までのことを振り返るとその通りだと認識しました。それ以来彼女は自分の考えをすべてポジティブな方向へ向けるようにしました。今まで彼女が嫌っていた女の子たちに対しても敵意から好意へと気持ちを変えました。そして潜在意識が自分のために良い状況と良い環境を与えてくれることを信じ祈り続けました。ある時彼女は自分に対する批判や嫌がらせがいつの間にか消えていたことに気づきました。さらに彼女が嫌っていた女の子たちは良き友人として彼女の協力者となっていたのです。非常に単純で簡単なことと思うでしょう。そうなのです。単純で簡単なことです。人生も宇宙の法則も本来はとてもシンプルなんです。あなたの望む人生は簡単に手に入れることができるでしょう。心の声。私たちは言葉ではうまく表現できないような不思議な力を持っています。直感やひらめきなどもそうですが、 もっと無意識的なものもあります。それは誰かを嫌えば相手も自分を嫌うというものです。言葉や態度に出さなくてもそれはなぜか伝わります。以心伝心というものですね。何をされたから嫌いになったとか、自分に特別害を及ぼす人でもなく、大した理由がなくても好きになれないと思っている人にはその気持ちが伝わるものなんです。これらすべて潜在意識の力です。ある日、一人のセールスパーソンが私のところに相談にやってきました。彼の上司との人間関係についての相談でした。彼は10年間その会社に勤続しているのに昇進もなく、仕事も認めてもらえないのだと説明しました。彼の今までの営業成績も見せてもらいましたが、それはかなり優秀なものでした。昇進しないのは不思議なくらいの数字だったと言えるでしょう。それなのに彼の上司は彼を嫌い、不当に取り扱い、会議の席でも辛く当たり、時には彼の提案を嘲笑したこともあったそうです。一体何が原因だったのでしょうか。それは彼の心の中にありました。彼は上司を卑劣で意地悪な人だと決めつけていたのです。そして上司に対する不満と反感でいっぱいだったわけです。ですからいつも心の中で上司に対する非難と悪口ばかり言っていたのです。このネガティブな感情と考えはすでに彼の潜在意識に到達していました。上司は彼が心に描いていた通りの上司になってしまい、さらに彼の心の反映として上司は彼に対しても同様の感情を抱いたわけです。あなた方の測る測りで自分にも測り与えられるであろうという言葉の意味はここにあります。そこで彼は今までの考えを改め祈ることを始めました。私が上司に抱いていた考えについては私が責任を取ります。上司には私が上司についてどう考えているかに対しての責任はありません。私を苦しめたり悩ませたりする一切のネガティブなものに対して私は力を貸しません。私は上司とうまくやっていきます。彼の考えを認めます。彼はこのようなことを何度も繰り返し、上司に対する悪い感情を打ち消し、前向きな感情を潜在意識に植え付けました。私は彼にもう一つ教えました。彼の上司が彼の仕事を認め、アイデアを褒めるところや顧客からの素晴らしい反応を祝福してくれるところをイメージするということを。彼はその祈りとイメージを続けました。彼のその考えは潜在意識に浸透し、その結果が現れました。彼の上司は彼の仕事を認め祝福し、さらに彼をセールスマネージャーとして昇進昇給させたのです。彼が上司に対する自分の評価を改めたので、上司もそれに応じてくれたわけです。私たちの心の声は伝わっています。自分の目的を明確にする。一番大切なのはあなたの人生の目的です。あなたの望むこと、あなたのイメージする人生です。それがしっかりしていれば、他人の言動や行動にあなたがいちいち振り回されることはありません。あなたが他人に不愉快にさせられたり苦しめられたりするのは、あなたがそういった感情を抱くことに決めたからです。つまりそれはどういうことかというと、腹を立て怒りの感情を表すのに、あなたは思考、感情、反応、行動の4段階を踏んでいるからです。例えば誰かがあなたにひどいことを言ったとします。まず第一段階であなたはその人の言ったことについて考え始めます。第二段階ではその言葉に対して腹を立てることを決めます。第三段階で怒りの反応を示します。そして最後に反論したり文句を言ったりと行動を起こすわけです。あなたが怒ることを決めなければ、どんなひどい言葉を投げられても意地悪をされても放っておけるはずです。あなたが感情的に成熟すれば、相手のネガティブな感情に振り回されることもなく、相手の低次元な精神レベルに自分が下がることもなくなります。あなたは常に自分の目的や夢と一緒にいるべきです。他人だとか地位だとか出来事にあなたの心や健康を乱されるようなことがあってはいけません。言いたい人には言わせておきなさい。 あなたが相手のネガティブな感情に反応しなければ、それは次第に消えてなくなります。愛が生命の源。かの有名なオーストリアの精神分析フロイトは、神経病学者としても数々の業績を挙げた人です。彼はカリウィッツにある小児病院の小児神経科長を務め、また自ら30歳にして神経病医としても開業したのです。彼は愛を全く与えられない人格は病んで死ぬと言っています。残酷な例を一つ挙げますと、ある大富豪の家に娘が誕生しました。生まれて間もないその赤ん坊は大きな部屋をあてがわれ、赤ん坊の世話のすべてはメイドが面倒を見ています。おしめもミルクもお風呂も普通の赤ん坊と同じように。ただし誰も、母親さえもその子に口を聞いてはいけないという条件が義務付けられていたのです。これは実験でした。言葉を聞かされない子供は一体どう反応し、どんな声や言葉を発するのかという。しかし結果は悲惨なものでした。いつものようにメイドがミルクを持っていくと、その子は死んでいたのです。愛情が足りず死んでしまったのでした。人間は愛情なくしては生きられないのです。もしあなたが人を傷つけ自尊心を踏みにじるなら、その人の愛も善意も売ることはできません。逆にあなたが愛と善意を放射するなら、それだけ多くの愛と善意があなたに戻ってきます。人は皆誰でも愛され感謝され、自分は重要なのだと感じたいものです。そのことをあなたは認めなくてはいけません。自分自身の価値を意識し、それと同様に他人の価値も認めることです。自分が大事なように他人もそうであることを認めなさい。他人を認めることは必然的に思いやりとか相手を立てるとかいったことになります。すると相手もあなたにお返しをしてくれるでしょう。何も難しいことではありません。他人も自分と同じなのだということを認めるだけでいいのです。ある大物俳優の話。今では大物俳優として名を知られているある男性が、私にこんな話をしてくれました。初舞台から今に至るまでのことについてです。初舞台では観客からヤジを飛ばされ、彼に対する批評はひどかったんだそうです。しかもその脚本自体の出来が悪く、彼の役柄も悪かったのです。ですから当然彼への印象は一層悪くなったわけです。そんな観客の態度から彼は客を嫌い出しました。客を非難し、無知で何もわからないバカな人間の集まりだと罵り出したのです。すっかり舞台に愛想を尽かし、俳優業を辞めた彼は薬局で働くことにしました。1年ほどその仕事を続けていた時、彼の友人が理想的な人間関係をいかに築くかについての講演に彼を誘いました。彼は目から鱗が取れたように希望と光を見ました。心の平和と愛、そして成功はどこから来るのか悟ったのです。彼は自分が真に望むこと、やりたいことは俳優だということに気づきました。もちろん彼はカムバックして今では大物スターになっています。彼は観客に愛と善意と彼の持っている全てを込めて演じています。そして人々に感動を与え続けています。扱いにくい人をあなたはどう扱うか。どこの国にも卑下っぽくひねくれた心を持つ扱いにくい人間というものはいるものです。彼らは何に対してもいちいち文句をつけ、非協力的で意地悪で拗ねています。生まれつきの性格なのか、幼児体験が悪かったのか、その原因は様々でしょうが、とにかく手に負えない立ちの悪い人がいます。ではこのような立ちの悪い嫌な人間に対してどう接すればいいのかについてお話ししましょう。あなたは決して彼らの挑発に乗って騒ぎ立てたり仕返ししたりしてはいけません。もしそうなればあなたまで彼らと同じ人間になってしまいますから。彼らは一種の病気にかかっているのです。そう、心の病です。あなたはハンディキャップのある人や病人に対して憎んだり腹を立てたりはしないはずです。それと同じように心の病にかかっているこの心の貧しい人たちに憎しみを覚えてはいけません。 実際世間にはこのような人は実に多いものです。同情と理解を持ってあげてください。理解すれば許すこともできます。貧しい人は他人も貧しく従う。ここで言う貧しい人とは心の貧しい人のことです。憎悪に満ち心の歪んだ被害者意識の強い人というのは平和で幸福で楽しくしている人を見ると腹が立ってくるのです。ですから時には自分に親切にしてくれた人にさえも非難と中傷を浴びせかけます。その心理は自分はこんなに惨めなのにどうしてあいつばかり幸福で楽しそうにしているのだろうというものです。つまり全ての人を自分のレベルに下げたがるのです。悲惨は仲間を求むということですね。これを理解すれば彼らのせいであなたは心を乱され不愉快になる必要はなくなるでしょう。感情移入による心理的解放。感情移入とは何でしょう。それは自分の感情を他人の中に投影してその人の脳を通して物事を考えたり見たりすることです。この方法によってひがみや妬みから来る憎悪感を克服したジェーンという女性がいます。ジェーンは同僚の女子社員を大変嫌っていました。その理由は自分よりも同僚が美人で幸福で金持ちでおまけに社長との再婚も決まっていたためジェーンの彼女に対する妬みはピークに達していたわけです。そんなある日その同僚の娘が会社に来た時のことです。その子は前夫との子でした。けれどもかわいそうなことにその子は体にハンディキャップを負っていました。その子が母親に向かってママ見て新しいパパにこんなにたくさんおもちゃを買ってもらったの。ママ私は今度のパパが大好きよ。それを目撃したジェーンはあの時屈託のない笑顔で純粋に喜ぶその子を見ていてその子と彼女がどんなに幸福なのか分かりましたと言っていました。その時ジェーンは同僚に対する妬み心を実に恥ずかしく思ったそうです。と同時にその親子の幸福そうな姿を見ると自分のことのように嬉しく思えるようになったのだそうです。これがいわゆる感情移入というものです。彼女はその同僚へ母として女性としての立場への感情移入それからその子に対しても同様に感情移入をしたわけです。もしあなたが妬み心やひがみから他人を傷つけたくなったら自分の心を宇宙の真理に投射してその立場から考えてごらんなさい。お互い愛し合うべきことを感じるはずです。人につけ入れられ脅され傷つけられたからといって相手の奴隷と化してはいけません。こういう人に降伏するのはやめることです。彼らの利己所有欲に貢献することを拒絶しなくてはいけません。あなたは自分の意思で自分の目的を果たすために生まれてきたのですから。またどんな人にでも愛と善意を持って接することを忘れてはいけません。どんなに利己的でわがままで心が歪んだ人に対しても親切でいることです。その心の余裕は心の法則によって必ずあなたにとって良い結果をもたらしてくれるでしょう。心に余裕のない人は多くのものをなくしていきます。セッション16のまとめ。第1に潜在意識はテープレコーダーのようなものです。あなたのイメージや考えることは現実となって再現されます。第2に人を裁いてはいけません。その計りであなたも計られ裁かれるからです。第3にあなたが他人に望むことを他人にしてあげることです。他人も自分も同じであることを認めなさい。第4にあなたが他人に対して行うことは良いことであれ悪いことであれ必ずあなたに返ってくるということを忘れてはいけません。第5にあなたの行う良いことや親切な行為そして愛はあなたが与えたものよりも多くなってあなたのもとに戻ってきます。だからポジティブに考えることが大切なのです。第6にあなたの心の声は相手に伝わります。言葉に発しなくても潜在意識がキャッチしてしまうからです。 さまざまな人がいることを認め、いろいろな考えを受け入れ理解することを学んでください。第7に、他人の自由を認めてあげることが大切です。あなたの考えや意見と異なるからといって非難したりバカにしたりするのはよくありません。あなたが相手の自由を認めれば、相手もあなたの自由を認めてくれるでしょう。第8に、動物は人間よりも優れた能力を持っています。それは自然の法則をよく心得ているからです。目に見えないいろんな振動をキャッチすることができます。しかし人間も気づかないところで潜在意識によりそれらの振動をキャッチしています。第9に、他人の反応や態度であなたの心の中の言葉がわかります。第10に、自分のために祈ることを他の人のためにも祈りなさい。これが調和の秘訣です。第11に、あなたの上司に対する評価を変えなさい。そうすれば上司もあなたへの評価を変えるはずです。第12に、他人があなたを苦しめたりイライラさせたりするのはあなたに原因があります。彼らに対する考え方を変え、好意を持って接するようにすることです。第13に、愛を忘れないことです。愛するということは人を理解することであり、人との調和であり、生命の尊重です。第14に、扱いにくい人は心の病にかかっているのです。心象者を憎む人は誰もいません。それと同じように彼らに対しても理解ある心で接すれば許すことができます。第15に、他人の成功を共に喜びましょう。他人の成功を称えるということは幸福に至る一番近い道なのです。第16に、他人からの脅しや言葉による抽象で他人の奴隷になることはありません。そういう人はあなたを操りたいだけです。あなたの生まれてきた理由を認識し、あなたの理想を実現させてください。第17に、心に余裕と愛を持って人のために祈ることを習慣にしてください。それは自分のために祈っていることでもあるのです。